月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。お相手は私キベトショーと
シーラと
キサレサオです。
忘れてましたね。
監督落書きしてたでしょ。もう
ちょっと咳してます、
まあ、監督が落書きしてる間に、お知らせでございます、FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評配信中ね。ゆきさだ組のスタッフも聞いているというこの番組、タンクまではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中、熊本のあらゆるメディアを巻き込んで世界へ向けて発信中、月刊ゆきさだえさおでございます。
はい、
さて、今週のプレゼントは、ゆきさだ監督の、アカデミー賞受賞作品 GO! こちらの DVD をプレゼントということで、当たったのは、こちらですね。
はい、ラジオネームクリスタルスカルさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして今月のプレゼントは、先ほどもちょっとね、メールにお話が出ましたけども、ゆきさだえさお監督作品縁側の犬、そして恋した2つの映画をね、カップリングにしたこの DVD、縁側の犬恋した、こちらを一人の方に、監督の直筆サインを入れてプレゼントいたします。
はい、
宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております。
など質問とかメッセージとかも書いてくださいね。
はい、
さて、もう一つこれもですね、お便りいただいております。
はい、ファックスでいただきました、ラジオネームクローズドノートのファンさんです。明日の電気館でのトークショー絶対行きます。とっても楽しみにしています。月一度のこの番組で監督のファンになりました。明日生ゆきさだえさお監督の姿声を聞けること本当にワクワクしてます。サインなどのお願いはやはりダメですよねといただきました。
明日の電気館で、はい、イートリップという映画の上映会があって、はい、そこで、トークゲストとして宇佐田監督が登場すると。
なぜ僕が行くか、
これ別にイートリップという映画に関係あるわけじゃないですよね。
全く関係ないですけど、まあ見たかったのもあるし、画家の下田正勝さんが、クローズノートの石飛びっていう、伊勢谷くんが描いた絵を、描いてた人なんですね。
あの絵を描いてた。
そうなんです。その下田正勝さんがなんか出てるんですよ、イートリップに。ただ飯食ってるだけだって本人は言ってましたけどでもまあなんかそういうこともあって、ちょうども下田さんの個展もオレンジかな、っていう喫茶店の、で、個展が開かれることもあって、たまたまそういうのも重なったんで僕もお呼ばれして、もう一人ゲストの方がいらっしゃると思うんですけど、なんか喋るんじゃないですかね、適当に喋ります。
詳しくは電気館のホームページに載っておりますんで、
なんかサインもいいんですか。
サインしますよ。
ほら、
いくらでもします。
いくらでも
いくらでも。
いや、この間ね、サインって、なんでサイン、昔ね、サインってするのってものすごく気恥ずかしかったんですよ、俺みたいなサインもらってもね、ノートとかにもらってもどうせすぐどっかに、なんだっけこのサインとか思われるんだろうなと。よく昔なんかお相撲さんが、僕新生町に住んでたんですけど、ちょうど水辺動物園の前に、空き地があって、そこにお相撲さんが来るんですよ。なんか相撲工業が、空き地にね、それでお相撲さんがなんか分かんないけど、うちの近くの町内にやってきて、挨拶回りに来たのかな、ただサインくださいみたいな、こう手形なんかこうもらったりしてサインもらうんですけど、その時はものすごいテンションなんです、みんな、うわーなんつって、だいたいここにかぶってましたよねこれ誰のサインだっけみたいななっちゃうわけで、サインってまあそういうもんだと思うんですよ。でも実はそのサインしてる時のコミュニケーションが一番重要で、あのプサン映画祭に行くとね、いつも思うんですね、200人か300人のサインするわけですよ。1個の劇場でやって、だいたい100人ぐらいは やりますね。1回上映した時に僕も捕まえて、サインくださいって来たら、うわーって来るんですよ。すごい勢いで僕もサイン書くんです。今のサインが確立されたのは早く書けるサインっていう
たくさんの人に書いてあげたい、
それが今の僕の まあ、サインもらった人は分かると思うんですけど、サインなんですね、うん、でもそれでコミュニケーションがあるんですよ、そこで、うん、そのことの方が重要で、残すことより。なるほど、ね、だからサインは僕は基本的には断らないってよく言ってるんですけど、うん、なんかたまたまプサン映画祭帰ってくるときにね、プサンの空港で、うん、あるおばさまとお姉さまに声をかけられたんですよ、うん、まあ中年の方に、日本人の、うん、昨日見ました、愛妻家、今度愛妻家見ました、すごく良かったですって言いながら、すごいなんか明るい声で言われて、 ありがとうございますって空港で大きい声で言われたんで、うん、サインお願いしますって言って、もうここからあるある、お母さんある、ペンあるとか言って、あ、どこにあるかなとかずっとやって待ってたんですね、うんうんうん、ただ愛妻家の外国用のチラシが置いてあって、うん、サイン用のチラシに綺麗に撮ってらっしゃったんですよ、うん、あ、こんなに綺麗に撮っていただけて、ちょっと大きめなのに、うん、こう挟んでね、綺麗に折れないようにしてくれて、あ、ありがたいなと思って、ありがとうございますって言いながら、こうどうでしたかって言いながら、いや、もうすごく感動しました、泣きましたとか言ってくれたんですよ、2人が。で、2枚サインして、あ、こっちにもお願いします、ありがとうございます、名前は、あ、大丈夫ですって言って別れたんですね。で、帰国して東京に帰った頃に電話かかってくるんですよ、うちのプロデューサーから、吉沢さん、なんかプサンの空港でサインしましたよね、え、お前見てたの、お前いなかったらなんでわかんのって言ったら、うん、知ってる人って言ったら、うん、豊川さんのお父さん、お母さんとお姉さんなんだよって豊川悦さんのお姉さんとお母さんが旅行方々プサンに多分映画を見に、息子の映画を5000人の観客の前で見たと俺ちゃんと対応したかなって言う、いや、でも僕はその綺麗に撮ってらっしゃったんでね、あ、こういう日本のね映画のファンの方に見てもらえると今度は最高はいいなと思ってたような人たちだったんで、すごい嬉しかったんですよ、宣伝お願いしますなんて言っちゃったりして豊川さんのお姉さんとお母さんに宣伝お願いする、まあ宣伝しますよね、肉親だからよかったですって、もう感動しました、泣いちゃいましたって、自分の息子の芝居で泣くっていうのはすごいですよね、
いいお話ですね、それは
本当ですね、
なんだ言ってくれよって言ってくれなかったんですよ、なんでそれ分かったかちょっと、豊川さん僕ら後の便で、うん、僕ら先だったんで、だから今監督のサインもらっちゃったってメールが届いたらしいんですよ、豊川さんのお袋と姉貴がなんかサインもらったみたいだなみたいな、
へすごい、
こんな話していいのかどうか分かんないですけど、
いやでもなんか
すごくいいお父さん、お姉さんとお母さんだなというふうに思いましたね、
なんか映画のなんかでも出来もこうなんとなく感じられるようなエピソードですね、
誰かになんかそれを伝えたいみたいな感じがね、あったみたいで嬉しかったです、
わあ、なんかそういう触れ合いっていうのもあるんですね、
映画祭って
不思議だな、はい、さてさて続いてはこちらのメールに行きましょうかね、
はい、ラジオネームももにくさんです。映画監督になるっていろんな方法があるんですか、助監督から監督になるって道が昔ながらの王道みたいですけど、最近は有名芸能人が監督デビューしちゃうケースが多いですよね、助監督を苦労してやっている人とか悔しいでしょうね、外国なんかでもそういう感じなんでしょうか、
どうでしょうね、それは
久田監督はまあ助監督をやって、それから監督になったっていう、
僕は11年助監督やりましたね、はい、18歳から29歳まで助監督をやっていたわけですけど、はい、助監督と監督ってまずね職業は違うんですよ、で僕は僕の持論ですけど、助監督を下積みだ、監督になる下積みだと思ってるのは僕は間違いだと思うんです、いつか監督にしてもらえるなんていうのは甘いんですよね、まず、
はあ、助監督やってるからといって、
助監督やってるからといって才能を見せつけないと、それは誰も信用しないですよね、段取りだけは上手な人でも、役者に対して演出ができるかどうか、だから一発目はすごくかなり重要なんですね、その声をかけられる、で声をかけられるような人間になってるかどうかなんですよ、その10年20年助監督やっていたとしてもね、で外国では多分助監督とアシスタントディレクターと監督っていうのはもう全く別職業なんですね、だからむしろ今日本は外国と近いことになってきてると思うんですよ、要するに映像大学、映画 学校とかを出てあるプロセスを踏んでね、もういきなり監督としてのプロセスを踏んで、で映画を撮る、 外国では大体そうですよ、アシスタントディレクターをやりながら監督になる場合もある、でまた自分も映像作家ではあるんだけど、あえてアシスタントディレクターを経験してプロの現場を見て監督になるっていう、3つぐらいあると思うんですよね、外国でも。日本でもだんだんそれに近づいてきてると思うんですよね。大概例えば山下くんとか、大阪芸大のね出身で、
はいはいはい、
出てそので監督としてもういきなり、注目を浴びて、自主映画時代から重ねてきた表現してきたものが認められてるわけでしょ。でやっぱりそので今はもういきなり助監督を経験しないままもう監督として一線でやってるっていう人もいるだろうし、田中由紀さんとかもそうだと思うんですけど、あのあたりみんなそういう若手の監督たちはそういう人多くなってきてますよね。で僕らみたいな助監督をずっとやってきた中で監督になっていくっていう人ももちろんいるわけですけど、むしろそこはね職業として別なんですよ。助監督として仕切りが上手だったからといって映画が作れるとは限らない。厳しいんですねそこはね、シビアというか、センスっていうものが。で僕だから映画の現場でセンスを磨くか、学校で勉強しながら自主映画を作ったりして苦労しながらセンスを磨くか、自分の表現方法を見つけ出すか、もしくは天才かと、そういうところに限られるんで、悔しいって言ってる場合じゃないですよね助監督が。
ほうほうほうほう、
あいつうまくやりやがってとかね、タレントさんが例えば監督になるとかっていう場合もあるじゃないですか。で別に苦労したからといって、10年間苦労したからといって助監督の方が監督よりお金儲けられるんですよ、うまくやれば。給料がちゃんと確実に入ってくるってことなんです。監督が1本の映画で契約して分割すると、下手するとチーフ助監督とかセカンド助監督より安いっていう場合が多いですね。そういうもんなんですよ。月の更新でちゃんときっちり作品が埋まってれば助監督の方が全然儲かります。儲かるとかちゃんとその職業ですから、要するに人の絵柄監督のためにその段取りよく腕を見せつける職人ですからね。
じゃあもう自分はずっと助監督で極めますみたいな方もいらっしゃる。
人もいてもおかしくないですよ。でむしろプロデューサーに転身したりされる方が多いでしょうけど、でもむしろそれは一つの道ですよね。で映画だから映画を作るってことにどこに何を見出すかなんですよね。で要するに監督の椅子に座りたいっていうような、それだけをこうイメージしている助監督時代を例えば過ごしているとするじゃないですか、でそういう人の作る映画っていうのは大体もうオーソドックス、あんま面白くないっていう、何やってたんだって僕は思いますね。そういう人たちもいるんでしょ、いっぱい。でそれはやっぱりただ監督になればいいってもんではなくて、でもちろんタレントさんが監督になるって場合もあるけど、彼らはちょうどプサンで板尾いつじさんとね話したことがあって、今後板尾さんも来年の年明けに板尾いつじの脱獄王っていう映画でプサンに来てたんですけど、それ公開されるんですけど、板尾さん面白かったですね。やっぱり僕らがやっぱ普通の映画を撮る気はないですと、それはもう監督僕とかがやってらっしゃることじゃないですか、そうじゃないアプローチで映画っていうものができんじゃないかと。でそれ自分が芸人としてそれだけ積み重ねてきたものがあるわけでしょ、そのセンスを映画の中に取り込むと、それはもうまた別ですよね。僕らが考えることと全く違いますからね。でそれはそれで見たいわけですよ僕としては。すごい真摯な意見だったんで、非常に僕もなんかなるほどなと。多分松本さんとか松本人志さんとかもきっとそう思ってるだし、北野武さんもそう思ってると思います。助監督をやっぱりやってきて古典的な映画の作り方をちゃんと踏襲した表現をする監督と同じことやってもやる意味ないんじゃないかと。それが一番表現としてうまくいったのはやっぱ北野武さんだと思いますね。スタイルっていうことが見出された、それは僕らが想像つかないスタイルなわけじゃないですか。僕はそこはやっぱりリスペクトすべきだと思うし、だから悔しいとか思うんだったらそれを磨かないと、僕は助監督やってる人たちにもそう思うし、僕自身もそう思ってました。まあそこの差ですよね。
どっちが正しいっていうことじゃなくて、やっぱりね、
苦労とは正比例しないってことです。ポーンと天才ができてもいいんですよ。それは面白い映画だったら変わるんですか、世の中は。
そうですね、
逆にそこがスクリーンが全てみたいなところなんでしょうけど、
はい。
いやーなんかいい話が聞きましたね。
面白かった。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト
映画の街サンロード新宿まあ、いろんな映画やっておりますんで、
そうですよ。
シネパラダイスでは私おすすめの、あの日欲望の大中、今やっております。それから明日は生貞監督の、イートリップの、上映会に生貞監督がゲストとして、映画に出てないのに登場すると
トークで
参加。これはですね、映画の上映は午後7時と午後9時の2回なんですが、トークショーが、その
間に、
8時20分からトークショーがあるということで、イラストレーターの下田正勝さん、それから、米沢愛さん、料理研究家ですかね、で生貞監督と。どんな話になるんですか、この取り合わせで。
ノーアイデアです。このラジオと一緒って。
もう全くこうノープランでもやっても大丈夫。
大丈夫ね。
なんかでも面白そうなんでね、あのウーアさんとかね、浅野忠信さんとか出てる、予告編見たことがあるんですけど、僕も
ドキュメンタリーなんですよねこれ、
なんか食をめぐるドキュメンタリーみたいなことですね。
イートとトリップを合わせて、イートリップなんですね。
なるほどね。ご飯の映画、
ちょっとお腹空きそうな映画ですね。
健康にも良さそうな感じもしそうですけど、
電気館で上映ですんで、詳しくは電気館の方に問い合わせていただければと。まだチケット多分ちょっとあるんじゃないかなと思いますんで、この放送を聞いた方は、どんどん、明日の午後8時20分からトークショーでございます。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。